私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。昨年の12月、教会歴で新しい1年を迎えたことを機会、改訂共通聖書日課を使用し始めました。それまで使用されてきた共通聖書日課では、先週の日課は洗礼者ヨハネが見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証をした場面ではなく、今日の日課の前半にあたるイエスのガリラヤ伝道の開始、そして今週の日課は漁師たちを弟子とする場面となっておりました。そして聖書日課が改訂され、先週の洗礼者の証、世の罪を取り除く神の子羊を聞くために、イエスのガリラヤ伝道の開始と漁師たちが弟子として召されるという二つの出来事が一つに集約されたわけであります。ここで以前にも申し上げましたが、聖書日課の変遷に触れたいと思います。第二バチカン、ね、天霊の改革というものが決定され、それに従い1969年に新しい聖書日課、ミサの朗読配布が出版されました。そしてこれを大変評価した北米のプロテスタント諸教派が1983年に共通聖書日課を出版したわけであります。おそらくカトリック教会の出版した、日課、そしてそれを見たプロテスタント諸教派が、そのカトリックの聖書日課を参考にしてプロテスタント化してたって言いましょうかね。それが共通聖書日課になるわけです。そしてさらにそれを実際に使用した各教派、各派の声を聞き、これに改訂を加えた改訂共通聖書日課が1992年に出版されるに至ったわけであります。当然当初のミサの朗読配分、そして共通聖書日課、そして改訂共通聖書日課とこう並べて考えますと、改訂をするためにもともとのミサの朗読配分から離れていったのではないかと思えるわけであります。しかし実際に昨年の12月から現時点までの範囲に限定して言えば、改訂された変更、改訂によって変更された箇所は実はいずれももともとのミサの朗読配分に戻っているということがわかるのです。ちょっとわかりにくいかもしれません。ミサの朗読配分があって、それを参考にしながらプロテスタント教会がプロテスタント教会風にちょっと改訂を加えた共通聖書日課で、実際に使ったら、ここは変えよう、あそこは変えようということになって改訂をしました。ところがその改訂されたものは元のものと同じになっているというのが、この12月からここまで2ヶ月間の変更で見られることだということです。変えてみたけれどもやはり元の方がいい。ちょうどカトリックの菊池さんがいますから、カトリックを褒める形でいい感じかなと思いますけど、またやっぱり変えたけどやっぱり元がいいんじゃないかということになったというのが現状なわけですね。で、共通聖書日課、これまで使っていた共通聖書日課では、先週の日課であるヨハネによる福音書1章29節以下が取り除かれました。 それは世の罪を取り除く神の子羊という証を聞くことよりもイエスのガリラヤ伝道の開始を聞く、そしてそれと別個に漁師を弟子にしたという場面を聞く、それぞれに聞くことにが意味があるとしたためでありましょう。しかし実際使用してみた結果、洗礼者ヨハネの証は欠かせない、そういうことになって再び採用されることになったわけであります。まあ、以上のような日課の変更を経て今日の日課が与えられているわけです。ですから前回までは2週にわたって別々に聞いていたことを今回から一度に聞く、そういうことになっているわけです。まあ、だからといって洗礼者ヨハネの証を聞くためにこの2つの出来事が単に1回で扱われる、まあ、存在に扱われるということではないのでしょう。そうではなくイエスが世の罪を取り除く神の子羊として来られたことを聞くことも意味がある、それと同時に今日の日課であるイエスのガリラヤ伝道開始と漁師たちを弟子とする場面が2つではなく別々に聞くんじゃなくて1つのこととして聞く、ここにも積極的な意味があるのだと思うのであります。このことを念頭に置いて日課に目を向けたいと思います。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って宣教を始められました。その時からとありますが、実は原文で同じ表現が用いられているのがマタイによる福音書では2回だけ、今日の箇所ともう1回、そのもう1箇所は16章の21節に次のようにあります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。つまり16章のこの時からでは受難への道が明確に始められた枠組みの開始として、この時からという言葉が使われているわけです。今日その時からという同じ言葉が使われているのはイエスの宣教の始まりがここから始まった、ここから次のこの時からという言葉が出てくるまでの枠組みがイエスの宣教だということが明らかにされているわけです。洗礼者ヨハネの宣教は悔い改めよ、天の国は近づいた、イエスと同じでありました。しかし彼はその言葉を告げ、後から来られる方を指し示すだけにとどまったわけです。一方イエスはこの言葉をで宣教を始めるとともに弟子を生み出したのであります。ここに2つに分けられていた箇所が1つにされたことの積極的な意味が見出されます。イエスのガリラヤ伝道の始まりにあたって最初にされたのが漁師たちを弟子とすることであったんです。イエスの宣教は宣教として、漁師たちを弟子とすることはまた別のこと、そうなのではなく、イエスの宣教の始まりにあってまず必要とされたのが弟子たちを招くことであったというのです。この流れを明確にするためこれらは一度に読まれることが望ましいとされたに違いありません。 さて、今年の主題として御言葉に生きるという言葉を提案させていただくことになりました。そして主題聖句は申命記30章の14節、御言葉はあなたのごく近くにある、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。これは申命記の言葉でありますから、その内容は先ほどお呼びした通り、律法をいかに徹底的に守るかが問われているのであり、この戒めは難しすぎるのでもなく、遠く及ばぬものでもないと、あなたのごく近くにある、あなたの口と心にあると続いていることがわかります。御言葉、すなわち律法の教えは、あなたのごく近くにある、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができるとなるわけです。旧約聖書はユダヤ教でもイスラム教でも経典とされるわけですが、私たちキリスト教会では旧約聖書の読み方に違いがもたらされているのだと思います。それはキリストの十字架を通して読むことによってもたらされる恵みであります。つまり、御言葉はあなたのごく近くにある、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。この旧約聖書の律法を守るようにという脈略にあるこの言葉をキリストの十字架を通して読み直すならば、パウロがローマの信徒への手紙10章でこの申命記の言葉を引用して次のように書いている通りなのです。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。旧約聖書の文脈だけで言うなら、それは律法の言葉はごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、律法を行うことができると、律法を行うことに焦点が当てられているとなるのでしょう。しかしキリストの十字架を通して読み直すなら、この御言葉とは主イエスキリスト、このことである、この方であると信仰の言葉となるのです。こうして本日ご提案させていただく今年の主題聖句は次のような内容として受け入れることができるのです。御言葉である私たちの主イエス・キリストはあなたのごく近くにおられ、あなたの口と心におられるのだから、それを行うことができる。私たちの主イエス・キリストがいつも私の近くにおられ、私の口、私の心にいてくださる。だからそれを行うことができる。そしてこれが主題である御言葉に生きるということに他ならないです。それでは一体何を行うことができるというのでしょうか。旧約聖書の文脈では確かに律法を行うということになるのですが、キリスト教的文脈、すなわちキリストの十字架を通して見つめ直すならば、それは私たちの主キリストがなさったこと、それを行うことができるとなるのであります。しかも私たちが頑張ってなさなければならないというのではなく、キリストが ごく近くにおられ、私たちの口と心にいてくださる、そのキリストのゆえに、私たちはキリストがなさったことを行うことができるのだ、こう言われているのです。ルターはその著書、キリスト者の自由の中で次のように書いています。誠に私の神は、全く価値のない罪に定められた人間である私に、何の功績もなしに、全く無代価で、純粋の憐れみからキリストを通し、キリストにおいて、すべての義と救いの満ち満ちた富を与え、これからのみ私がその通り信じる以外にはもはや何も必要でないようにしてくださった。このあふれるばかりの財宝を私にこのように注いでくださった父なる神に向かって、私もまた自由に喜んで報いを考えず御心にかなうことを行いたい。いかがでしょうか。主キリストがなさったことを私たちが行うことができるのは、私たちの信仰、熱意、能力、知識がそれに足りるからなのでは決してなく、御言葉であるキリストが私たちにすでにしてくださったからなのであります。無代価でキリストがしてくださったことの喜びと感謝が、私たちを自由に喜んで御心を行いたいという思いへと、行いへと突き動かすのであります。そしてこれこそ御言葉であるキリストが私のごく近くにいてくださり、私の口、この私の心にいてくださるということなんです。ルターは続けて次のように書いています。また、キリストが私に対してなってくださったよう、私もまた私の隣人に対して一人のキリストになりたい。キリストになりたいとは、大胆な言い回しだと思いますが、これこそキリスト教的な意味で、それを行うことができるこの内容なのです。私のごく近くにおられ、私の口を通して語り、私の心におられる方が、私によって誰かの隣人になることを望まれておられる。この御心を私の願いとされていく。こうして私たちは行うことができるのです。こうして私たちは御言葉に生きる群れとされていくのです。イエスの伝道と弟子たちの召し、これを一つの流れとして明確にするためにの回復、これが改訂共通聖書日課において、もともとのミサの朗読配分に戻った理由でありました。そして日課は23節まで続いて、次のように閉じられているのです。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。つまりイエスの宣教の言葉は、弟子とされた漁師たち、さらには今キリストの弟子として招かれている私たち教会が、教え、述べ伝え、癒す力となられたのです。キリストが各地を回り、教え、述べ伝え、そして癒されました。しかしそれは聖書の上のことだけではなく、 イエスの伝道が私たちの伝道へとつながって、私たちの伝道に主イエスがおられるということ、ごく近くにおられるということを明確に表しているのです。私たちが自分自身を見るならば、何ができよう、そんな自信も能力もない、そのようにしか思えないでしょう。しかし主はあなたのごく近くにおられる、あなたの心におられる、あなたの口を通して語ろうとされている。この主に生きる、この主によって私たち教会の群れが生きる、これが今回提案させていただく御言葉に生きる、御言葉に生きる教会の群れとなるということなのであります。今日もまた主は私たち教会のごく近くにおられ、私たち教会の口を通して語られ、私たちの心におられます。平安のうちに隣人となるために出ていきましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。